今日の御言葉の本文はマルコによる福音書13章の1節から13節までの御言葉になります。内容は神殿の崩壊の予言から終末世の終わりに関する予言です。
マルコの福音書13章1節から13節。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに、他の石の上に残ることは決してありません。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか？また、それらがすべて終わりに近づくときの印はどのようなものですか？それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。また、戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。
いよいよイエス様のこのご生涯の最後の時を迎えました。そしてエルサレムの神殿へと向かわれて、弟子たちとこの終末についてのお話をするんですね。そんな中で弟子たちがですね、まあ当時ユダヤ人たちにとっては本当に誇るべきもの、まあ日本人で言えば富士山みたいなものでしょうかね。見てください。この富士山が日本にあるのは素晴らしいでしょう。日本の本当に宝ですと。まあそんな言葉を聞きますし、私たちも外国の方々にはそんな紹介をしたりするんではないでしょうか。まあ当時のユダヤ人たちにとっても、特にこのエルサレムを囲んでいた城壁は、まあ誇るものでした。海外からもいろんな人たちがやってきた。ちょうどヨーロッパ、アフリカ、アジアの交差点にあるわけですから。貿易や様々なことで人々が行き交う場所でもありました。まあ、人々にとっては、特にユダヤ人にとっては、まあ、誇りでもあったんですね。そこで、弟子の一人がイエス様にこう言うわけです。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。まあ、当時のこの記録によりますと、大体神殿の石は3メートルから3メートル 50ぐらい。そして、重量はですね、8トンから大体10トンぐらいもあったそうですよ。特に壁に使われている石というのは大きなものだったそうですね。まあこれを誇る。まあこれはもうユダヤ人たちにとっては、誇りですからね。イエス様もユダヤ人でした。まあ弟子たちは当然、そうだね、とこうおっしゃると思ったかもしれませんね。ところがイエス様のお答えは意外なものでした。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。まあ当時はですね、これも史実として残っているものですけれども、この神殿が工事中であったということが分かっているんですね。ちょうど紀元20年に、まあ、ヘロデ大王、お父さんの方ですけれども、ヘロデ王が拡張工事を始めたんですね。そして実はこの工事が終わったのが、後々紀元の64年と言いますから、なんと84年もかかりながらこの神殿が建てられていったんですよね。この修復されていったわけです。で、その終わりの時、この後、それからこの完成して、わずかに6年ほどですね、紀元の70年に皆さんもご承知の通りに、ローマによって、この神殿が焼かれてしまい、また城壁が崩されてしまうわけです。このことを歴史的に見ますと、当然ですが、イエス・キリストもまた、この最後に神殿を去った時には、 まあ、紀元の約30年ぐらいであったと思われます。さらには多くの弟子たちがもちろんですけれども、この70年、AD70 年に、神殿が崩壊するということは知らないで死んでいっているんですよね。まあでもこの予言は文字通り成就しました。ローマの将軍のティトスはですね、兵士たちにローマ軍によって、この70年に、神殿が崩壊するとき、絶対にこの神殿を破壊してはならないという命令を出したと言われてますね。ところが一人の兵士が、まあそれを知らなかったのか、無視していたのか、興奮したのか、松明に火をつけて神殿に投げ込んで全部焼失してしまうという、まあこういう悲劇が起こるんですね。で、結局、内側を覆っていました。神殿の内側を覆っていた金がみんな溶け出してですね、石と石とのこの隙間にですね、間に入り込んでですね、後々それを取り出すために石が全部取り除けられるということも起こったということでした。この後、イエス様は、この世の終わりについても様々なことを教えられます。世の印は何かという弟子たちの問いに対しても、世に様々なことが起こるが惑わされてはならない。そしてまた、私がメシアだというそのようなものが現れても決してですね、騙されることはないようにということをおっしゃい。また、戦争のこと、戦争の噂、さらには地震とか飢饉が起こるというお話もするんですね。でもそれは世の印というよりも、まあこの世に印、世の終わりが来る時のその前兆として起こるもの、まあそのような形でお話をするわけです。今日私たちはここからも本当にいろんなことを学ぶことができると思いますね。特にこの世というものは永遠に続くものではありません。いつかは終わることを聖書は予言しているんですね。同じように私たち自身も今ある環境の中、過ぎ去っていくものや崩れ去って腐っていく、朽ちていくものに対して、私たちの心や関心がもし奪われているとしたら、それは時とともに失われてしまう、そのようなものに何かこの泡のようなですね、バブルという言葉もありますけれども、そのようなものに期待をして生きていたら、本当に私たちの人生が時として虚しいものになってしまうかもわかりません。飛ぶ鳥を落とすとも言われた日本経済。でも今は中国にも抜かれ、世界、まあそれでも3位ではあるんですけれども、しかし以前のようなこの活況がなくなっている時代に私たちは住んでいますよね、経済的に。まあこのようなことを考えてもそうです。私たちがどこに私たちのこの本文、生きる中心を置くのか、これは大事なことだと思います。エルサレムも城もまた、この大きな石石によって、ユダヤ人が誇るほどのすごい建築物によって建てられていました。でも、その石もまた崩壊して焼かれてしまいます。私たちの人生にも虚しいものではなくて、永遠に続くキリストイエスにある信仰、そして、この神様がくださる恵み、感謝、喜び、そして永遠の天国を私たちのこの基礎に据えて歩んでいく。それが私たちにとって本当に大事なことではないかと思います。来たるべき日、世の終わりは必ずやってきます。イエス様が2000年前この地に来られることの予言は400数十箇所にわたって旧約聖書に予言されていると言われているんですね。ところが、もう一度再び来られるイエス・キリストについては、なんと1500箇所以上にわたって、旧約聖書、新約聖書に予言されていると言われています。ということは、2000年前イエス・キリストは、神ご自身である方が人となってこの地に来て、私たちの身代わりになって十字架につき死に、3日目によみがえられるという、この方は確かに来られたんですね。ということは、この予言通りに、この3倍の数を持って予言しているキリストイエスの再臨、また再び来られるということ、これは確かなことだと思います。皆さん、この世の過ぎ去るものに、また消えゆくものに、朽ちていくものに、あなたの大事な心、あなた自身を置かないで、どうぞ 昨日も今日も常しえまでも変わることのないキリストイエス、この信仰にあなたのしっかりと足を置いて据えて歩まれます。イエス様はあなたと共におられます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。